今日のメッセージはっきり分かりましたね。
Today's message is clear.
アメン。一致です。
The unity.
私たちは互いが互い同士を必要としています。
We need each other.
イエス様がこの地上に来られたのは、
When Jesus came.
それは私たちを一つとするためです。
Jesus came to the earth so that we may be one.
散らされた民を一つとするためなんですね。
And scattered people to be gathered and to be one.
一人一人が神から離れていました。
Everyone was away from God.
それぞれが好き勝手な道を歩んでいったんです。
Each person was walking and doing things.
それは自由に見えますけども。
According to their desires.
でも本当の自由ではありません。
That it was not real freedom.
本当の自由というのは、
the real freedom、
この神の秩序の中にあるものです。
Is in the order of God.
神の愛の中にあることです。
It is in the love of God.
互いの愛の中にあることです。
It exists in the love among ourselves.
私たちがこの神様の愛を知る前は、
Before we got to know the love of God,
互いに敵対していました。
We were against each other.
目に見える形で喧嘩はしていないかもしれない。
We were not fighting for fighting.
しかし、互いに敵対していたんです。
But we were against each other.
憎み合っていました。
We were hating each other.
妬みがありました。
There was jealousy.
また蔑んでいました。
Or despising others.
それぞれの何らかのそういった状態の中にいたんです。
And everyone was in different situations.
しかし、私たちがこの先ほど読んだコロサイの3章の手紙にあるように、
Colossians 3, we read.
3章12節をもう一度読みします。
Chapter 3, verse 12.
それゆえ神に選ばれた者を聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜柔和寛容を身につけなさい。アメン。
Chapter 3, verse 12.
人間の力ではこのような性質を持つことはできません。
We cannot obtain this nature by our own strength.
あることに対してはできるかもしれない。
Maybe we can do it in some ways.
家族に対してはできるかもしれない。
Maybe we can do it to our family.
お気に入りの存在にはできるかもしれない。
Maybe we can do it to our favorite people.
しかし私たちは何らかの形で偏ったものでした。
But we were biased.
しかしイエス様が十字架にかかられ、
But Jesus died on the cross.
私たちの罪の支払いを全て終えられ、
He paid all our sins.
そして死に、
And he died.
そして蘇ったんです。
He resurrected.
死に対して勝利したんです。
He overcame the death.
そして天に昇られ、
And he went up to heaven.
その後で天から神の御霊が注がれたんです。
And the Holy Spirit was poured out.
パウロが立ち上がってメッセージをしたのはその時でした。
ペテロ
がメッセージしたのはその時だったんです。
At that time, he preached the message.
そしてその時に多くの人の心が刺されたんです。
At the time, so many people's hearts were pierced.
イエス様も素晴らしい働き、すごい働きしてましたけど、
Jesus did the great works.
1回のメッセージで3000人っていうケースがあったかどうか、
But I don't know if 3000 people got to know Christ through one sermon.
もちろんね、5つのパンをね、分けた時もすごいたくさん、もっと5000人以上いましたけども、
When,Five loaves of bread and the fish were given to many people.
でもその時はイエス様のカリスマにみんながついていっていたんです。
And many people were following Jesus.
イエス様がどんな話をするんだろうとたくさんのもう1万人以上の人がついていっていたんです。
There was a charisma in Jesus, so more than 10,000 people were following him.
でもペテロのケースはそうじゃないんです。
But in case of Peter, it was different.
その頃無名だったんです。
He was unknown.
訛りのある漁師だったんです。
He had a strong accent. And he was a fisherman.
も別にそのペテロが何か話すのを聞きたくて来たわけじゃないんです。
But people gathered, but not to listen to the preaching of Peter.
ただわけわかんなくて混乱していたんです。
The people were so confused.
しかしそこでペテロが立ち上がりました。
But he rose up.
神の御霊によって語ったんです。
And he spoke with the Holy Spirit.
そして3000人の心が刺され、
And 3,000 people's hearts were pierced.
救われたんです。
And they got saved.
これが御霊の力です。
This is the power of the Holy Spirit.
これが一致をもたらす力です。
That is the power to bring the unity.
その鍵は御霊ですけども、
That key is the Holy Spirit.
神の霊による一致ですけども、
It's a unity through the Holy Spirit.
それはキリストの十字架から流れてくるものなんです。
And that flew, was flowing from the cross of Jesus.
ですから私たちのすべての原点はこの十字架であるべきです。
And everything comes from the cross of Jesus.
そこにすべてのものがあります。
That's where everything is.
十字架から命の泉が流れてくるんです。
Fountain of life was flowing from the cross of Jesus.
ですから私たちがこの聖餐式を行うということの意義は、
The meaning for our Holy Supper.
まず第一にこの十字架を覚えることです。
Is first of all that we remember the cross of Jesus.
それを記念することです。
And we commemorate the cross of Jesus.
このイエス様が私たちの間になしてくださったこの新しい契約というのは、
The new covenant.That Jesus did.
2000年前ただ一度の十字架で十分でした。しかし私たちはそれを覚えて定期的に繰り返していく必要があります。
But we need to remember that.
それがこの聖餐式の時です。
And that time to remember the cross of Jesus.
ですから今それぞれで思い巡らしていきましょう。
Let us,
イエス様が何をしてくださったのか、
let us think,
自分がどこから救われたのか、以前はどのような状態だったのか、
How you were before meeting Jesus.
あるいは、
Or,
イエス様をもし知らなかったら、
If you had not known Jesus,
今頃自分はどういう状態だったのか、
Where would you have been now?
ちょっとそれ想像するだけで怖いです。
Just imagine, and you get scared.
きっとそれが一番十字架を覚える一番いい方法かもしれない。
Maybe that made the best way to thank God for the cross of Jesus.
今この感謝の心を持って思い巡らしていきましょう。
Let's give thanks to the Lord and meditate on the cross of Jesus. Thank you, Lord.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Praise the name of the Lord.
あなたがなしてくださっている素晴らしい技を感謝いたします。
Thank you, God, for All that you have been doing.
ただあなたに感謝を捧げます。
Just want to thank you.
救われたことを感謝します。
Thank you for saving us.
新しい命を感謝します。
Thank you for new life.
永遠の命を感謝します。
Thank you for eternal life.
与えられた素晴らしい兄弟姉妹の家族を感謝いたします。
Thank you for wonderful family of God.
そしてこれからなしてくださる素晴らしい御業を感謝いたします。
Thank you, God, for what you will do.In the future.
その全てはその十字架から来ています。
And everything comes from the cross
それを覚えます。
We remember
記念いたします。
We commemorate that.
イエス様の名によって祈ります。
In the name of Jesus.
では前に来てくださってそれぞれパンとブドウジュースを受け取っていきましょう。
Please receive bread and
そして、手にしてまだそのままでいてください。まだいただかないでください。
Please hold the bread and grape juice and wait for everyone.
これは洗礼を受けている人だけ限定のことです。
This is for the people who have been baptized.
もちろんイエス・キリストを信じている者は神の家族ですけども。
Of course, if you believe in Jesus, you are part of the family of God.
聖書は言っています。
The Bible says.
軽々しくこの聖餐に預かってはならないと。
You should not take the communion lightly.
ですからもちろん私たち洗礼受けてるからといって完全な人間になるわけではないんですけども。
The baptism doesn't make us a perfect people.
もちろん正しい心の状態にいる必要があります。
We need to have the right heart.
けれどもキリスト教会全体のこの一つのこの同意として。多くの場合この洗礼を受けている人のみというのが多く採用されています。
And this is the standard to partake in the communion.
では、一人ずつ前に来て受け取ってください。
Please come forward to receive.
では聖書を読みします。
Read the Bible.
第一コリントの11章の
First Corinthians 11,
23節
Verse 23
23節から29節
23 to 29.
私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。聖書は言っています。
The Bible says,
このパンというのは
The bread is,
引き裂かれたイエス・キリストの体を象徴しています。
It is a symbol of a broken body of Jesus.
この神がどうして、神様がどうして人となってこなければならなかったのか。
Why did God have to become a man?
それは肉体を持つ必要があったんです。
Because he needed to have a body.
ご自身を捧げるために肉体を持つ必要がありました。
So that he may offer his body as a sacrifice.
そしてその肉体を持って苦しみを受けられたんです。
And with the body, he went through the suffering.
で、十字架にかかるということは、
being crucified,
それは自分の体を引き裂かれたことを象徴しています。
Symbolizes the body being broken.
ちょうど一つのパンが裂かれて多くの人に分け与えられたように。
Just like one loaf of bread was broken and given to people around.
ですからこのパンはもともと一つのパンでしたので。
This bread was originally one piece.
これを共にいただくことは、
and everyone sharing one bread is,
私たちが一つの体であることを象徴しています。
It symbolizes we are part of one body.
ですからこのパンをいただきましょう。
Let us receive this bread.
ではどうぞいただいてください。では続けて御言葉を読みます。第一コリント11章の25節から。
Verse 25.
夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知られるの、知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。御言葉は言っています。このブドウジュースはキリストの血を象徴しています。
The Bible says that this grape juice symbolizes the blood of Jesus.
この新しい契約によって私たちは神様との間の和解がなされました。
And through the new covenant, we were reconciled to God.
隔ての壁が打ち砕かれ、
The wall of separation was broken.
そして私たちは神の子供とされたんです。
And we were made the children of God.
罪が許されたということです。
Our sins were forgiven.
その主の血用に感謝して今このブドウジュースをいただきましょう。
Let's thank God for the blood of Jesus and let's receive this grape juice.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
私たちが一つの体であることを感謝いたします。
Thank you, God, that we are one body.
また他の教会とのこの交わりを通じて、私たちもまた全てのキリスト教会との一つの体であることを感謝いたします。
We thank God that we are also part of the rest of the body of Christ.
あなたが私たちを救ってくださったことを感謝いたします。
Thank you, God, for saving us.
今日あなたの契約を更新いたします。
We renew the covenant with you today.
思いを新しくします。
We will renew our mind.
聖霊様どうぞ来てください。
Holy Spirit, come.
私たちの思いを新しくしてください。
Renew our mind.
あなたのすべての御業に感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。
Thank you and praise you in Jesus' name.
アメン。
アメン。
では互いに祝福し合いましょう。
Let's bless one another.